ホセア書の4章です。午前の礼拝でもお話ししましたけれども、このホセア書が現代社会に生きる私たちに本当に近く語っているものだと感じております。前回は1章から3章までを読みまして、その歴史背景も見ていきました。ヤロブアム2世、国がソロモンのあの全盛期と、ほぼ同じぐらいに領土が広がった時であります。しかし彼が死んだ後に5人も立て続けにこの王が変わっていく。謀反によって、暗殺によって、家来がこの王を殺すことによって王がどんどん変わっていくんですが、そしてアッシリアがこの入ってきて滅ぼしていきます。主が憐れんでおられる、それで豊かにされたのですけれども、彼ら自身はそうは受け止めないで、その物質主義と偶像礼拝の中に陥ってしまったわけなんです。で、このことを主はホセアに対して下院の女ゴメルをめとれという言葉から、予言を行わせたんです。彼女は下院の限りを尽くし娼婦奴隷となっていたわけですが、3章を見るとその彼女を彼が買い取るということまで行っています。でこれが神とイスラエルの関係なんですね。イスラエルが愛、この夫の愛を受けながらも、実その愛によってむしろ逆に離れてって他のところに行ってしまい、そして自分が奴隷となっていることに気づき、そして買い取るというところでようやく、この戻ってくることができたと同じように、イスラエルも、全てがなくなった後に主に立ち返って、そして、主がもう永遠に、彼らをご自分のものとされるという流れがあるわけなんです。では一章を見ていきます。一章じゃなくて、一節を見ていきます。4章の、イスラエル人よ、主の言葉を聞け。主はこの地に住む者と言い争われる。この地には真実がなく誠実がなく神を知ることもないからだ。ただ呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通がはびこり、流血に流血が続いている。それゆえこの地は藻に服し、ここに住む者は野の獣、空の鳥とともに打ちしおれ、海の魚さえも耐え果てるですね。これから4章から見ていくのはその具体的なことです。だからそのゴメルとホセアとの関係で私たちは見た、そのそれがもう本当に一体何を表しているかというのを、具体的なことをこの見ていくわけなんですけれども、まず主はこの地に住む者と言い争われるとあります。でこれイザヤ書にも出てきたんですけれども、彼らがどういう罪を犯しているのか、これを明らかにする、法廷でこの明らかにする、この言い争うというのは告訴する、訴訟を起こすという意味で、言い争われるという言葉を使っています。で私たちも教会に対して、このパウロがコリントの教会ですね、自分自身を裁くなら裁かれることはありません、自分を吟味しなさいということですね。ごまかさないで、自分がありのままで、ありていに一体神の目から見たらどうなっているのかということを、見ていく作業になっていくわけなんです。でそこでこの地には真実がなく誠実がなく神を知ることもないからだとあります。でここに非常に神様のご性質の中で大事な言葉、真実と誠実が出ています。で午前中はこの誠実をお話ししました。はい、皆さん遊んでいきますか。ヘセドね、ヘセド、 そして真実の方もこれは、聖書に多く出てくる神のご性質ですが、エメットって言います。でこのエメットとヘセッド、これがないということなんです。でこの2つをもって神を知ると言ってるわけなんですね。だから神を知っていると言っている人には特徴として真実があり誠実があります。誠実っていうのは愛とかこの恵みとか憐れみとかですね、そういうものですね。そしてエメットの方はこれはブレないとかこのまっすぐ立っているっていう意味合いがありまして、このいつまでも揺るがないブレないそこにある、イスラエルの旅行に行くと分かるんですけども、この遺跡が出てくるとね、本当にローマ時代に戻ったかのように残ってる、なんか乾燥してるのでその石がそのまま残っていることが多いんですけれども、そういう何年経っても変わらない、でこのような特徴があるんですけれども、偽りの中に生きたりこのいろんなことをしているってことは神を知らないという、いうことが、分かるわけなんです。でなんで、北イスラエルがそうなってしまったかを、改めて、見たいんですね。神の知識が初めから誤っていたからなんです。ヤロバム2世ではなくて1世、つまり初めの王様がしたことを読みます。第一列王記の12章の26節から28節です。ヤロバムは心に思った。今のままならこの王国はダビデの家に戻るだろう。この民がエルサレムにある主の宮で生贄を捧げるために登っていくことになれば、この民の心は彼らの主君ユダの王レハブアムに再び帰り、私を殺しユダの王レハブアムのもとに帰るだろう。そこで王は相談して金の格子を2つ作り彼らに言った。もうエルサレムに登る必要はない。イスラエルよ、ここにあなたをエジプトから連れ登ったあなたの神々がおられると。主が、私が選ぶところで生贄を捧げなさいと言われたんですね。これ新明記に書いてありますけれども、それがダビデによってエルサレムであることが分かったんです。そして、あそこでエモリ人のアウランだっけかな、その内場ですね、そこを購入して、そこに、ダビデの死後ソロモンが神殿を建てました。それがエルサレムにあるわけなんです。で、あともう一つ、祭司職というのはアロンの直系ですね。このレビ族の中にあるアロンの家族の直系、このアロンの、アロンの末裔が、この祭司に預かるわけですけれども、しかし今王国が分裂しました。それで、北イスラエルと南のユダに分かれたわけです。でヤロバムは考えたんです。非常に彼は賢い政治家でした。宗教と政治っていうのは関わってます。で、祭りのたびに、また安息日とかこのいろいろ新月の祭りのたびにですね、このエルサレムに登っていくのであれば心がそのユダの方に向いてしまうだろうということで、行かないようにその改良したんですね。それが何かというと、エジプトの時に親しんでいたこの金の格子、もうイスラエル人がもう初めからあった神ですね、エジプトにある金の格子、これをベテル、この北イスラエルの南端にありますが、そしてダンというのは北イスラエルの北端にあります。イスラエル旅行行かれた方は、2013年の旅行行かれた方はね、そこの遺跡見ましたけれども、今でもちゃんと残ってますが、でそこに行きなさいと。そして祭司もアロン系ではなくて、この勝手に自分たちでこの祭司をあてがったわけなんです。でこのようにしてヤーウェ神を、主なる神を崇めていると言っているんですけれども、 人間的な要素が多分に含まれており、内実が偶像礼拝だったんです。でこれが列王記にヤロブアムの道と書いてあります。そして北のイスラエルの王がもうな全部記録の中でヤロブアムの道から離れなかったとあるわけなんです。でこういうふうにもともと的外れだったんです。で罪の意味はもともとの意味は的外れなんです。的をあのほらアーチェリーでもあるんですよ、あのなんかダーツでもね、的を外すという意味なんです。でこれ的が外れているので生活の中に全て歪みが出てきて、呪いと欺きと人殺しと盗みと貫通、流血に流血とあるわけなんです。で多くの人がこういう社会的な不正を見ますと、不義を見ますと世直しをしようとするんですね。しかし根本には主に対する立ち返りがなければ治りようがないわけなんです。そしてこのように人間の中で、不正が行われていく中で血が藻に服していて、被造物でさえが、自然界でさえが衰え果てると、まあ、前回学びましたアダムが罪を犯したので血も呪われたものとなると、これが関連しているわけなんですね。だから前回学びましたね、私たちがあがなわれる、体があがなわれて栄光の体が与えられてイエス様と共に戻ってきたら被造物も回復するわけです。究極の環境問題解決です、ですね。で、このような状態があります。誰も咎めてはならない、誰も責めてはならない、しかし祭司よ、私はあなたをなじる、あなたは昼つまずき、預言者もまたあなたと共に夜つまずく、私はあなたの母を滅ぼす、私の民は知識がないので滅ぼされる、あなたが知識を退けたので私はあなたを退けて私の祭司としない、あなたは神の教えを忘れたので私もまたあなたの子らを忘れよう。今このホセアによる神様の言葉は祭司への非難に向けられています。でなぜかというと祭司こそが主の教え、ヘブライ語でトーラって言います、覚えておいてくださいね、トーラ、トーラを主に民に教え、民を神の方に導く務めを担っていたからなんです。でもね、先ほど言ったように祭司を神によって選ばれたものではなくて人が選出している人が行っているわけですよ。もう神の召しもへったくれもないわけなんです。ですから賜物も与えられるはずがなく、主の言葉ではない勝手な教えを垂れていたわけなんです。預言者はその教えに基づいて、トーラに基づいて預言をするので、初めから誤った教えに基づいた預言を行っていきます。で、これが怖いですね。教えが間違っていれば、やってることが全部的外れになります。そして、その実態は偶像礼拝になります。ですから、イエス様の時代に、偶像、その物理的な偶像そのものはなかったとしても状況がホセアの時代と似ておりまして、それでイエス様が教師に対して裁きの宣言を行われたわけなんです。覚えてますか、あの23章ですね、マタイの、立法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています、ですからあなたが彼らがあなた方の言うことは皆行い守りなさい、けれども彼らの行いを真似てはいけません、彼らは言うことを言うが実行しないからですと。そして忌まわしいものよとか災いだという言葉を8回使われて、イエス様は彼らにその、呪いが来ることを宣言されました。なぜここまで厳しいかといったら彼らが謝っているので全体も謝っちゃったんです。 ヤコブも教会に対して言ってますね。私の兄弟たち、多くの者が教師になってはいけません。ご承知のように私たち教師は格別厳しい裁きを受けるのです。では7節いきましょう。彼らは増えるに従ってますます私に罪を犯した。私は彼らの栄光を恥に変える。ここで増えるっていうのは繁栄するっていうことで、ただ人数が増えるだけではなくて、これを繁栄するという意味があって、それが主から来ているにもかかわらず、繁栄すればするほど主から離れていくという、偶像礼拝や真実や誠実に反する行いをしていくわけなんです。で、これ午前中にも話しました。親に反抗することの関係にあるのはジレンマですね。子に良くしてあげたいと願う親の気遣い、愛に気づかないで、ますます親に反抗していくというジレンマであります。で、私たちも主に良くしてくださって、この主から良くしていただいているんですね。で、何をしなければいけないのか。詩編の50編の14節に書いてあります。感謝の生贄を神に捧げなさい。あなたの誓いを意図高き方に果たせ。私たちはとかくこのね、実は購読文でね、詩編の50編にするか40編にするか迷ったんですよ。40編だったかな、そうですね、40編で、50編にはとってもいいことが書いてあります。この生贄とか私は望んでいるのかと。だけども、全てのものは私の生贄だと。動物も全て家畜も私の生贄で、私が何か足りないかのようにね、この捧げてはいけないっていう話をしてるんですね。で、私とかくこの、この何をしなければいけないかっていうことをこう気にしすぎなんですけど、その前にね、私たちがしなければいけないのは、今与えられているものに感謝していくという生贄ですね。感謝を捧げていくっていうことです。で、それがないために、この欲望を求めていきます。もっと何かできないか、もっと何かしないか。で、これが繁栄の神学と呼んでもいいかもしれません。神の名によって成功を収めていくわけです。神の名前さえも用いて、そして、こう自らが繁栄していく、この目に見える形で、規模を大きくしたり、いろんな、このお金が与えられたりですね、そういうことを、やっていく。で、これやると必ずボロが出ます。自滅します。主の裁きがあります。で、ここでも私は彼らの栄光を恥に変えると書いてある通りです。8節です。彼らは私の民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけている。だから民も祭司も同じようになる。私はその行いに報い、その仕業の仕返しをする。彼らは食べても満たされず、会員しても増えることはない。彼らは主を捨てて会員を続けるからだと。なんと祭司は民が罪を行うことに望みをかけていました。これ何かと言いますと、病院に例えたらいいでしょう。病人が増えれば病院が儲かります。悪い病院、お医者さんは本当に見て病気を治そうとしません。でもね、これがね、商業主義ですね。物を買わせるために、こう何年か経ったら壊れるように作っておくとかね。で、病院でも病気ではないものを病気だと言ってみたりとか、いらない薬を処方するとか、病気にかからないようにする方法はあえて教えないとか、経済原理があるので、悪い心を持っていると経済原理っていうのは本当にひどいですね。経済原理そのものが悪いんじゃなくて、その悪い心の方が悪いわけですけれども、そういうふうになってしまうことは十分にあるわけです。で、これが霊的にも起こるわけなんです。人が罪を犯すことによって生贄を持ってきます。罪でないものも罪だと言います。 現代版に直しましょうか。今日皆さんいくら献金捧げましたか。1万円捧げた？捧げてなかったらちょっと罪を犯してますよ。ここだけ今取られてさ、赤林さんが言ったって言ったらまずいよね。偽教師で偽預言者ですよ。主は言われますとかね、なんかこれ罪ではないものを罪だというとか、あとは本当にとんでもない生活をしてるけれども罪の生活を送ってる人がいてですね、本当にね、けれどもその人が献金を一番多くやっている人だったと、その罪をあえて指摘しないんですよ。今リアルな話してますよ。例えば教会堂建ててて、あと100万円あれば建つんだけど、いつも献金してる人、この人が今罪を、この人が献金ちゃんとやってくれていて、でそれで、あ、これを言ったらこの人いなくなっちゃうかもしれないとかね、でそこで言わないで大丈夫だっていう、これが今語られてる話です。その民の罪を食い物にし、彼らの咎に望みをかけているわけなんです。でそういう祭司はもう民と同じだよとこう言ってるんです。いくら祭司と呼ばれている職位、この職務があっても、ですよ、例えば現代に直せば牧師とか、ね、そういうふうに言われても世の人と同じことをしていたら世の人なんですよ。でも言いづらいですよね、そういうシステムがあったら。牧師さんだったら、または仏教でもいいですよ、坊さんだったらね、あんたは何でもない人じゃないかって言いづらいですよね。でも神様は何でもない人になるんだよと言われているわけです。そして10節には、食べても満たされず会員しても増えることはないと。でこれはすごい大事ですね。この欲望というのはこういうものです。教会の中にこういう繁栄の神学が入ると恐ろしいのはね、満たされないからどんどん派手になってきます、ね、例えば賛美をコンサートみたいにしていくとするじゃないですか、ね、この歌の技術がこうどんどんどんどんうおーって上がっていくとですね、もうコンサートですよ。そして他にも癒しとかね、そういうものをこう目的にして、ここに来れば癒されるとかってやると、もうパフォーマンスになっていくんですよね。で、癒されてない人もなんかこう演技で、こう本当もと足動く人なのになんか車椅子に乗ってね、そして立っちゃう。いや、これ本当に怒ってることだから、今ね話してるの本当に怒ってる話ですよ。でそういうどんどんエスカレートしていきます。なぜかというと、私たちの欲っていうのは満たされることはないんですね。満たされることはない。でこれが会員を続けるという意味です。で次に11節です。ブドウ酒と新しいブドウ酒は資料を失わせる。偶像礼拝の背後にはこうした酔いしれた状態があります。新しいブドウ酒に神様恵んでくださったということをこの前学びましたけれども、主に感謝するのではなくてバールを拝んでいたというのが書いてありました。で聖書は酒を飲んではいけないとは書いて教えていません。飲んではいけないとは教えてないんですが、エペソの5章の18節に、また酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです、御霊に満たされなさいと教えています。放蕩があるんですね。私の民は木に伺いを立て、その杖は彼らに事を告げる。これは会員の霊が彼らを迷わせ、彼らが自分たちの神を見捨てて会員をしたからだ。彼らは山々の頂きで生贄を捧げ、丘の上、また樫の木、ポプラ、テレビンの木の下で香を焚く。その木陰が心地よいからだ。それをあなたの娘は会員をし、あなたの嫁は貫通をすると。 このイスラエル人たちはカナン人の習わしであったこの木を拝み、また杖ですね、これ杖はどこに倒れるかによってこれ棒らないみたいなもんですね、それを行ってました。で、儀式の場は山頂だったりとか丘の上とか木の下、会員の霊に迷わされているという言葉があります。会員の霊とは一体何か、11節にお酒の問題がありますけど、これと似てます。お酒飲むと自分の神経中枢が、麻痺するわけですね。そして自分が何をしているか分からなくなってきます。識別力がなくなっている状態がこの会員の霊に迷わされているということですね。で、会員の罪を犯す人にもこれ実際のね、似たようなことがあります。自分が何をしているか分からなくなるんですね。旗から見たらやばいって言ってもお酒に酔いしれたような状態になっているので、もう最高の恋の時間だと。で、それをやったらいろんなものが破壊される、家族が破壊される、経済も自分の持っているものも全部、名誉もね、全部がなくなると分かっているにもかかわらず魔術にかけられたかのようになっていく。自分は一体何をやっていたなんて気づくことさえできればいいんですけれども、それが気づくのが容易ではないわけなんです。で、私はあなたの娘が姦淫をしても罰しない、またあなた方の嫁が姦通をしても罰しない。それは男たちが遊女と共に離れ去り、神殿娼婦と共に生贄を捧げているからだ。悟りのない民は踏みつけられる。はい、この木の下での生贄とか、全てが全てじゃないんですけども、多くが性的な盗作も含まれています。で、宗教の儀式の中にその女祭司ですね、このカナン人もそうだし、あとコリントの教会とか、いわゆるギリシャの、習わしの中にもあったし、宗教儀式の中に性的な乱れ、盗作ですね、それも含まれていたわけなんです。なので、今自分の嫁とか自分の娘までがその中に加わって行くようになった、もう恐ろしい状況になってるんですけれども、実はこの神様言われてるのはね、彼らを責めないってもうあえて言っちゃってるんですよ、彼女たちを。なんでかっつったら、夫自身が、父親自身が神殿娼婦と交わってるからだっていうわけですよ。ユダがね、その自分の間違いに気づいたじゃないですか。タマルが売春をしてですね、そして火で燃やせと言ったんですけども、実はその自分が、その貫通をしたね、この、不貧困を犯したね、相手だったわけですよね。こういう状態で、あったわけなんです。そしてイスラエルよ、あなたは姦淫をしてもユダに罪を犯させてはならない、ギルガルに行ってはならない、ベテアベンに登ってはならない、主は生きておられると言って誓ってはならない。今主なる神様の焦点はですね、このユダにまでこの感染が行かないようにっていう願いを言ってるんです。ここで、ギルガルというのは視界の上の方、ヨルダン川の上の方にあるこのところだったんですけれども、エリコに行く前、ヨルダン川を渡って、で自分自身たちがこの割礼を受けてですね、まだ受けてないものを受けて、そして自分自身を性別したギルガルですね、あそこなんですけども、北イスラエルはそこを偶像の礼拝の、なんだっけ、日本語でもなんか占いのホットプレイスだっけ、なんだっけ
ホットスポット
みたいにしたんですよ。で、次に、このベテアベンというのはベテルの、名前をもじって、悪の家という意味になってるんですね。神の家がベテルです。ベッというのが家、エルというのが神ですね。ベテルで神の家ですけれども、ここではベテ、アベンだと 悪の家とか偶像の家で、そこも偶像のホットスポットにしたんですよ。でこれがベニヤ民族との、ベニヤミンってのユダとベニヤミン側のユダの方ですね、ユダの国の方ですよ、そっちのところに境になっていたので、今そこで彼らが偶像礼拝を濃厚に行っているので、ユダの方にまで浸透し始めたということで、そこで主は生きておられると言ってくれるなと神様が言ってるんですね。混同してるわけですよ。混交宗教になってるんですよ。で混交宗教って、さっきこの心地よいっていう言葉だったでしょ。いいところ取りって本当に心地いいです。悪い意味で自分礼拝ですよ。いいところ取りって結局自分に都合がいいものしか取ってないわけですね。例えば日本であれば、これ言っていいですね、まあ、日本人としてね言っていいと思います。神仏合一ですね。で寺に行けばなぜか、なんだっけあれ、神社の祠、神社があるわけじゃないですか。なんだっけ、寺に行くと
お稲荷さんみたいな
のあるでしょ、ね、ありえないことがあるわけなんです。仏教というのはもともと涅槃といって、そして、なんだっけ、あのいろんな欲望、物欲、あるじゃないですか。それから下脱することでしょ、下脱、煩悩だ、下脱することですよね。で神道というのはその逆で、この人間にある潜在的なものが全部良いものとされます。その悪いものっていう概念がですね、むしろそれを生かしていくっていうんですか。だから祭りで、これが一つになるというのはありえないんですよ。けれどもいいところ取りするわけです。でそれによって、もう本当にそれっていうのは、心地いいかもしれませんけれども、私たちが知っている喜びって何ですか。私たちが知っている喜びっていうのは清められるところにあります。主なる神のものになってるってところなんでしょ。罪から自由になってるってところにね、本当によかったっていうのがあるわけじゃないですか。清いこの自由があるでしょ。正反対ですね。でこれが、ここで言っているこの主は生きておられると偶像礼拝してるのに言ってくれるなと神様がおっしゃってるわけです。あとね、神様の痛みが書いてあるんですよ。以前はヤコブが神、ここに天のはしごがあってここに神がおられたんだっていうことでベテルとつけたわけですよ。ベテル。ギルガルはどうですか。私たちのそしりを神様が取ってくださったんだ、ね、今までのこの荒野ね40年もさまよっていなければ、これを神が今取ってくださって性別を神様がしてくださったんだって。それでギルガルでしょ。そこがホットスポットになったんですよ、偶像の。という痛みをここで神様が言い表しているわけなんです。まことにイスラエルは頑なな目牛のように頑なだ。しかし今主は彼らを広いところにいる子羊のように養う。エフライムは偶像に組みしている。そのなすままに任せよ。彼らは飲酒にふける淫行を重ね、彼らのみだらな振る舞いで恥を愛した。風はその翼で彼らを吹き飛ばす。彼らは自分たちの祭壇のために恥を見る。神がイスラエルに呼びかけても心を頑なにさせているイスラエルの姿が今ここに書いてありました。で子羊16節のね、子羊って書いてあるところなんですけども、これおかしいなって、なんか文章が座らないなって思ってたんですね。で新共同訳の方には、疑問形で書いてます。どうして主は彼らを子羊のように広いので養われるだろうかって書いてます。つまり今目牛のように固くな、これはね、わかる、意地張ってんですよ、反発してんですよ。こっち来なさいって言っても、とかって引っ張れば引っ張るほどやだーっていう感じでね、子供やるじゃないですか、やだーって、いや、これしなさい、やだー、あれですよ。でそういうふうにやってるんだったらば、なんで私が彼らを養っているのだろうかという疑問形なんですね。 で彼らが固くなるので、主は彼らを引き戻すことができず、なすがままにさせるしかない。で風はその翼で、18節ですね、彼を吹き飛ばすの、この風っていうのはルアフって言ってですね、これもヘブル語では風とも訳すし霊とも訳すしですね、いろんな訳し方があるんですよ。だからこう会員の霊ですね、会員の霊がその翼でこう風のようにブワーッと吹いてきて彼らを吹き飛ばすんだって言ってんですね。しかもそれが祭壇のために恥を見るって言ってんです。これいい意味でも起こりました。ヨシアが宗教改革をした時に何したか覚えてますか？墓から骨を掘り起こして、そして祭壇の上に撒き散らしたんです。で死体に触るというのは汚れてるっていうのはこの立法にもありますけれども、まあ、彼らの信仰の中にもありまして、もう二度とそこで生贄を捧げることができなくするために怪我したわけなんですね。でこのようにして彼らがこの大事にしているものというものが神様は怪我すと、この恥を見るようにするという、これね、そうなっていってしまうよっていう話を、まあ、しているわけなんですね。そして5章です。祭司たちよ、これを聞け、イスラエルの家よ、心せよ、王の家よ、耳を傾けよ。今本当に全体のリーダーたちに対して言ってんですね。この祭司たちよ、イスラエルによって長老たちですね、そして王の家よと、耳を傾けよ、あなたに裁きが下る。あなたはミツパで罠となり、タボルの上に張られた網となったからだ。曲がった者たちは落とし穴を深くした。私は彼らをことごとく懲らしめると。4章で彼らの行っている忌まわしいことが書かれたんですけど、今度は裁きを宣言しています。ミツパというのは預言者サムエルが使者としてイスラエルを裁いたとこ、裁いたって言っても罪に定めるの裁くじゃなくて統治し、リードしたっていう、指導したとこ覚えてますか？ペリシテ人がやってきて、でもう必死こいて叫んだんですね、このサムエルが取りなしをして。そしたら神様がペリシテ人に混乱を与えられて勝利したんです。こっちはもう貧弱な武器しかない、もう全然戦いようがないところで祈って取りなしをして、それで主が勝たせてくださった。でこれがミツパであります。そして今度はタボルというのはバラク と、デボラですね。オリーブの書いてこの前やったのかな、ずっと前か、ずっと前ですね。でそこから、このカナン人のシセラに対して戦いを挑むときに、このタボル山から下っていって、やってたんです。でそのようにしてカナン人に対して神様が、またはペリシテ人に対して神様が戦ってくださったわけなんですけれども、今彼ら自身が、イスラエル人自身がカナン人やペリシテ人のような偶像礼拝を行ってるわけでしょ。なので彼らが戦いを受けていく、裁きの対象となっていくわけです。で大事なのが罠とか網とか落とし穴ってありますけれども、結局自分が引き起こしたもの、自暴自棄、自業自得なわけなんですね。で私はエフライムを知っていた、イスラエルは私に隠されていなかった。しかしエフライムよ、今あなたは勧誘をし、イスラエルは身を怪我してしまった。彼らは自分の技を捨てて神に帰ろうとしない。勧誘の霊が彼らのうちにあって、彼らは主を知らないからだ。イスラエルの高慢はその顔に現れている。イスラエルとエフライムは己の不義につまずき、ユダもまた彼らと共につまずく。主はエフライム、これエフライムっていう言葉が出てきたときには北イスラエルの代表的な部族なんですけども、北イスラエルのことですですね。で主は知っておられました、エフライムを。主は知っているんだけど、これ読むと4節見ると、彼らは主を知らないからだ。主はエフライムを知ってるんですけど、エフライムは主を知らなかったんです。これがホセアとゴメルとの関係でもそうで、ホセアはゴメルをよく知っていたんですが、彼女の方は彼の愛を知りませんでした。罪を犯してしまっている人っていうのはですね、何が決意をしているかっつったら、愛されてるっていうのが分からなくなってます。 本当に多くの人から実は愛されてる、もちろん神ご自身から愛されてるっていうことが分からないので罪を犯していってしまう。でこのゴメルがそうでした。そして今イスラエルがそうです。神に知られてるんですね。でパウロも言いました。この律法主義に陥ったガラテヤ人に対して、ところが今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうしてあの無力無価値な幼稚な教えに逆戻りしているのかと。神に知られているっていうことをちょっとこれを瞑想する、思い巡らすといいんですよね。すごいと思いません？神に知られているんですよ。知られている、知っているというのは親密に知っているという意味です。本当に皆さんの全てを見て、こうやってみたい、ああしてみたい、こういうふうに恵んであげたい、こういうふうに本当にしていきたい、たくさんの祝福と恵みというものを持っておられて、皆さんのことを知っておられるわけなんです。神に知られているのに、しかし自分は背を向けていくので、主のその愛を知らずに主を知らなかったと。で、傲慢という言葉があります。これこそが傲慢なんです。神の愛に応答しないことが傲慢です。日本語って言ったらいいかな、日本語の傲慢っていうと俺はできるぜ、あるいは傲慢かな、高ぶって、うん俺はできる、うん、というふうに見て、あ私ダメです、あもう私はこれが謙虚ですよね。聖書が言っている傲慢は、根っこは何か、神様の、神と神の愛のへの不信です。受けて、この方の愛を受けて、この方に従ってより頼んで、行くという素直さ、子供のような、これを拒んで、私が自分でできますから。だから日本人って傲慢なんだよ。いやいや私できますからってね。今日本人って言ってこれ全員傲慢ね、世界の人ね日本人だけじゃないよ。ただ今謙虚だって、私たちが使ってる謙虚傲慢と神の見ておられる傲慢の意味が全然違うんだよということを言いたかったので、今日本人がっていう言葉をあえて使いましたですね。6節です。彼らは羊の群れ、牛の群れを連れて行き、主を尋ね求めるが見つけることはできない。主は彼らを離れ去ったのだ。彼らは主を裏切り、他国の男の子を産んだ。今や新月が彼らとその辞書を食い尽くす。彼らはこの儀式的に、おまじない的にですね、主の名は唱えてるんですよ。でも全く意味をなしてない、主を知らないで、名前だけ使っている状況であります。で8節です。ギブアで角笛を吹き、ラマでラッパを鳴らし、ベテアベンで時の声を上げよ、ベニヤミンよ警戒せよ、エフライムは懲らしめの日に恐怖となる。私はイスラエルの部族に確かに起こることを知らせる。ユダの首長たちは地境を移す者のようにやった。私は彼らの上に激しい怒りを水のように注ぐ。8節からユダも含めた神の警告で、これは何かというと、アッシリアがやってきている、攻め入っている、浸透し始めている、北の方からですね。でベニヤミンが出てきているって何かというと、地図を見ていただければ分かるんですが、ベニヤミンがユダ部族の上にあるんです。エルサレムっていう町はこのユダ部族とベニヤミンの境のところにあるんですよね。でそのちょっと上がこのベニヤミンの地なんです。ですね。で北、ベニヤミンはユダの方に着いたので、10部族が北、イスラエルの10部族が北イスラエルですね。で今ギブアで角笛を吹きなさいと。ギブアっていうのがこのエルサレムがちょっと上ですね。だからベニヤミンの地ですよ。でラマも近くにあります。これどっちも行ったこと、それラマは遠くから見たのかな、ギブアも遠くから、ちょっとかなり近くで見ましたが、でベテアベンはさっきのベテルのことですよ、ね、で時の声を上げようと、そこまで来ちゃってるんです。もうすぐ近くまで攻め取られるから、エフライムの懲らしめの日が来ると、恐怖だと。そしてユダにまでその ユダの首長たちは地境を移す者のようになったところを裏切るんです。地境を移すっていうのはつまり地境を移すって意味ね、あんまり分かんない私たちね。簡単です。昔はね、ちゃんと役所でちゃんとこれなんていうの、ここからここまでだっていうのが土地だとかね、ないから石を置くんですよ。夜にこっそり行って石をとかで置く。それを地境を移すって意味です。つまり裏切るようなことをするってことなんですね。でこれの、典型的な人物がアハズです。覚えてますか、イザヤ書の7章ですね、に、この北イスラエルとシリアのアラムですねが結託してユダを攻めようと言った時に、主を試しなさいとこうイザヤが言ったのに、試しませんとアハズが答えて、でそれで、神様がせっかく、この彼らの試みを止めてくださっているのにもかかわらず、アッシリアに助けを呼んだんです。これ地境を移している、つまり、この神の筋が通ってないことを行ったので、彼らの上にも怒りが下っていくよと。11節です。エフライムは虐げられ、裁かれて打ち砕かれる。彼らはあえて虚しいものをしたって、言ったからだ。私はエフライムにはシミのように、ユダの家には腐れのようになる。エフライムが己の病を見、ユダが己の腫れ物を見たとき、エフライムはアッシリアに行き、大王に人を使わした。しかし彼はあなた方を癒すことはできず、あなた方の腫れ物を治せない。私はエフライムには獅子のように、ユダの家には若い獅子のようになるからだ。この私が引き裂いて去る。私がかすめ去るが、誰も助け出す者がいないと。ですね、11節から読みましたよね。虚しいものをしたって、そしてシミのようになると、腐れのようになると。12節ね。でそれから病と腫れ物が出てきます。おそらくはこの背景は神様の表現で、レビ記にある雷病のについての教え。雷病といっても今のハンセン氏病に限らないんです。第3版はね、新海のサラートってなってます。これ第2版は雷病ですと訳されてますが、ね、でよく見るとかさぶただったり皮膚病だったり、いわゆるハンセン氏病とは限らないものも含まれていて、なんと着物のカビ、あとは建物のカビも雷病と呼ばれてます。でそれが背景にあって、どんどんどんどん侵食している。侵食っていうのがね、このレビ記を学ぶとね、このハンセン氏病の恐ろしさっていうか、あと皮膚病もそうですけども、潜行するっていう言葉、潜行っていうのはね、潜む、潜るの線ですね。でこうってのは侵攻の行です。だからばい菌っていうのはこれずっと何年も出なくて、性病もそうかな、このパッと出てきて、あでまた亡くなるから、亡くなったのかなと思うんですよ。治ったのか、そしたら一気にもう進んでいたと。でこう見えないようになるんです。まあ自分は大丈夫だと思ってるんだけど、どんどんどんどん進行してってるんだけども、潜ってるから、だから祭司がちゃんと隔離して、じーっとこの7日間の単位でね、この見ていかなければいけないという、私たちの罪のこの姿をよく表しているわけなんですけれども、ここでそれを使っていて、今どんどんどんどんこの蝕まれているわけですね。この国が弱くなっていって、アッシリアで、そして大王に人を使わせたってあるんですけども、これがイスラエルの王の中で、このヤロブアム2世の後の、どの後かな、3つぐらい後かな、後の後ですね。ヤロブアム2世のメナヘムという王様が攻めてきた王に銀1000タラントを与えたんですね。で そしてアッシリアからの援助によって王国を強めるつもりだったのが、その逆になっていったんです。吸い取られるだけ吸い取られていって、最後にアッシリアによって連れ去られていくわけなんです。でね、ここで主がね、大事なのは、獅子のように若獅子のようになったって、神ご自身がそれしてるっていうふうにはっきりとおっしゃっているわけなんです。でここで勘違いしちゃいけないんですね。これ聖書の中に何度も出てくる。今までも私たち預言書見てきましたが、バビロンについてもそうだったし、アッシリアについてもそうでしょ。今の書いてあるのもそうだけども、私がやってるんだってこうおっしゃってるんです。 これねすごい大事なの。なんでかっていうと、当時聞いてた人はね、芦屋にいかに立ち向かっていくかってことを考えるんですよ。でバビロンだったらバビロンにいかに立ち向かっていくかっていう感じです。でそれやるとね、筋的外れになるんです。信仰者はどう見なければいけないかって言ったら、そういうことが起こっている中で、誰々のせいだ、誰彼のせいだ、これがいけない、あれがいけないではなくて、私が神に対してどうであるかっていうのを変えてみないといけないんです。神が立ち返るためにそのことをあえて行われてるんです。焦点をいつも人間は周りのことばっかり見るんです。横の関係。でもなんでこういうことが起こってるのかっていう時に、神の前に出て、そして神に対して叫ぶ、または悔い改めるですね。でこれを行っていく必要があるわけなんです。教会の中で起こっているリバイバルっていうのは全部これで行っています。誰のせいにするのでもない。私が神に対して罪を犯したのだ。ここから始まります。神がその背後でおられるんだということを見ていく必要があるわけなんですね。で15節、彼らが自分の罪を認め、私の顔を慕い求めるまで私は私のところに戻っていよう。彼らは苦しみながら私を探し求めようと。神様が本当にいろんなことをして憐れんでくださって、いろんなこれをやってあれをやってもいろんなことをして尽くしても、彼らの方からどんどん離れていっちゃうので、神様が私がいたところに戻る。これは天ですよ。天の御座です。つまり何ももう関与しない。彼らが苦しむのを見ているしかない。そしてその中で初めて探し求める、あるいは切に求める。この同じ言葉が詩編の63編で使われてまして、荒野において水がなくて、それで水を慕い求めるという時に使われている言葉が使われています。本気で神様を求めていく。午前中もお話ししましたが、ラオデキアはね、どういう感じかって、イエス様、あとでちょっと思い出したらイエス様にしようかなって、イエス様って言って、ね、だっていつも生活困ってないんだもん。ではなくて、でそういう時ってもう口だけ、表面的なんです。ではなくて本当にイエス様って言ってる時に、神様が答えてくださるわけですね。ヤコブの手紙に書いてある双心ですね。疑ってっていう、まあ、しばしば犯してしまう過ちですね。で6節、6章いきますと、いいですか。さあ主に立ち返ろう、主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた進んでくださるからだ。主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。私たちは知ろう、主を知ることを切に追い求めよう。主は暁の光のように確かに現れ、大雨のように私たちのところに来、後の雨のように地を潤される。立ち返ろうって言って、ここだけ読むとすっごくかっこいい悔い改めの言葉です。3節までしか読まなかったら、僕もこれ模範ですね、手本ですね。で1節から3節まで僕実はここから説教したかったんですよ。ところがね、これ4節以降読むとできないなって分かったんです。この祈り聞いてくださってないんですよ、神様が。ただ言葉だけ見ると本当に模範的です。主が獅子のようにエフライムとユダを引き裂くとさっき言われましたが、それは癒されるためでしたと。主が懲らしめを与える時が癒されるためなんです。ヘブルの12章の13節に、あなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい、足の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためで、神様が懲らしめを与えられる時には癒されるためなんだと。痛みが与えられるとこれ癒されるためなんだと。そして3日目に生き返るって言ったんです。すごくないですか。これイエス様の復活を思い出しますよね。イエス様が死にましたが3日目に蘇られたと同じように、主から与えられる懲らしめも一時的だと、いつまでも続くことはないんだと。永続的な平安と平安の実を結ぶために、その命が与えられるために、 その苦しみが与えられる、まあ、そういう意味ですね。で、主を知ることを切に追い求めようと、そして主が応答してくださって光のように現れて雨のようにこれね潤いが与えられるということですね。光っていうのはつまりこの太陽の光によって癒される、また雨だったらば同じように癒しを受ける、この乾いたところに水が来るんですね。ここまで OK じゃん、かっこよくない？4節見ると、エフライム、私はあなたに何をしようか、ユダよ、私はあなたに何をしようかねえ、ここまで祈ってくれてるから何すっかな。でもね、あなた方の誠実は朝もやのようだ、朝早く消え去る梅雨のようだ。あなたが見せているこのヘセットは本当に消え去っていくようなものである。それゆえ私は預言者たちによって彼らを切り倒し、私の口の言葉で彼らを殺す。私の裁きは光のように現れる。預言者です。モーセも他国にあなたたちは引きずり、この、ですね、襲われるよっていうことを申命記の28章に書いています。でまたサムエルは先ほど、このサウルに対してね、午前中の礼拝でお話したかな、この生贄よりも主を聞くことの方が勝るんだって話をしました。このような預言者の言葉がけれども、その神様の言葉を聞かず、神の誠実さに触れることなく、自分だけのパフォーマンスになっていて、自分がこの捧げていて、そして残念なことに、で私もドキッとしますけれども、言葉だけの祈りになっちゃうんですよ。言葉そのものは綺麗なんです。で教会生活してると綺麗に祈ることってできちゃうじゃないですか。でも朝もやのような誠実ってありえるんですよね。だから次に午前、このイエス様が、イエス様もかなり引用された、この誠実を喜ぶが憐れみを喜ぶが生贄は喜ばない、前週の生贄よりもむしろ神を知ることを喜ぶと神が言われているわけなんです。ところが彼らはアダムのように契約を破り、その時私を裏切った。ギルアでは不法を行う者の町、地の足跡に満ちている。盗賊が人を待ち伏せするように祭司たちは仲間を組み、シェケムへの道で人を殺し、彼らは実にみだらなことをする。イスラエルの家に私は驚くべきことを見た、恐るべきことを見た。エフライムは寛容し、イスラエルは身を怪我している。午前の礼拝で話した通り、このアダムね、出てきました。アダムが主の声に聞き従わないで、自分の行いでその負い目を償おうとしたわけですね。でここにね、高ぶりっていうのがあって、ブラブラブラブラ高ぶりっていうのはこのそのままね放置しちゃってるんですよ。どんなことやっててもむしろパフォーマンス、いろんな行為をすることによってそれをこの補完してるっていうか補強しちゃってるんですね。で何ら自分の死んだ行いに対して効力を持たないんです。その本当の意味でこの行っていること、悪い行いとか死んだ行い、これに効力を持たない。でギルアデっていう町が出てきました。これはヨルダンの東岸の地域ですね。あのヤボクの川、あの、ヤコブが、主の御使いとあったね、あそこのところからバシャンっていって、あのゴラン高原までの地域がギルアデであります。でラモテギルアデという町があります。でシェキムはヨルダン西岸にあります。あのアブラハムがカナの地に入って祭壇を捧げたところです。でここでヨシュア記の20章を見ると、逃れの町っていうのが出てきます。逃れの町がどっちもこのラモテギルアデと、そしてこのシェキム、どっちも逃れの町なんですよ。このヨルダン川を挟んで3つあって、このあの、北部と真ん中と南部にね、それぞれだから、お給水みたいにさ、この背中の後ろにちょんちょんちょんって3つずつ、これ6つね、6つ、今分かりました。これがヨルダン川で、真ん中がヨルダン川で、ね、6つ、ね、6つの逃れの町があるんです。なんでかっていうと、あの今もね、中東には風習として残っていて、悪い風習なんですが、家族が復讐をします。何か で、神様の律法には殺意を持って、ね、殺した場合は本当に殺されなければいけない。しかし事故死ってあるじゃない。例えば新明記から中に出てくるんだけど、このあの 木を切っていた時にさ、このなんだっけ、これ前の頭ね、取れちゃって他の人にぶつかって死んじゃったと。全然殺意がないんですよ。でも血の復讐のしきたりがあるので、あの習わしがあるので、殺しに来るときに祭司の町に逃げなさいと。祭司はそれを逃れの町と言います。で、恐ろしいのはそういう神の清さを代表する町の中で祭司たちが今ここに書かれていることを行っているんです。昔四世紀でベニヤミンがね、ソドムと同じようなことを行いましたけれども、祭司の町でもこういう、流血みだらなことというのが行われていたんですね。ユダよ、私が私の民の囚われ人を帰らせるとき、あなたのためにも借り入れが定まっている。囚われ人を帰らせるっていうのが、これですね、覚えてらっしゃるでしょうかね。先ほど言ったこのアハズがユダの王であったときに、北のイスラエルとそのシリアですね、またはアラム、どっちでも同じ国ですけども、が結託して攻めようとしている。これが第2歴代史の28章によりますと、神様が預言者を立てて、その彼らが取り子をね、このユダからたくさん捕虜を連れてきたんですよ、ブワーッと。だけど返しなさいってこう言ってるんです。でないとあなた方に罰が下るよと。それで主を恐れてちゃんと丁重に扱って戻したんですよ。神がそれやっておられたんですよ。にもかかわらずアッシリア呼んじゃったんですね、アハズがね。で、私の民の囚われところ、イスラエルですね、イスラエルの北イスラエルですね、帰らせるときあなたのためにも借り入れが始まっていると。アッシリアに頼んだので、今度はアッシリアが自分たちの方にも攻めていくということが始まっていくよということなんですね。で、7章です。私がイスラエルを癒すとき、エフライムの不義とサマリアの悪とはあらわにされる。彼らは偽りを行い、盗人が押し入り、外では略奪祭が襲うからだ。しかし彼らは心で言い聞かせない。私が彼らのすべての悪を覚えていることを、今彼らの技は彼らを取り巻いて私の前にある。ご自分の懲らしめを、ためらっているんですね。この癒し、ですね、ごめんなさいね。主がイスラエルを癒したと。癒すときと書いてます。それがヤロバム2世の時代ですね。この国を大きくしてくださって、栄えさせてくださった。ところが彼らの悪があらわになってしまった。で、それが何かというと、ヤロブアムが死んだ後に謀略と暗殺が連続して起こります。5人の王が次々と立っていきますけれども、1人を除いてかな、確かこの父親から子が受け継いでいくんですけど、あともう1人が、あそこヤロブアムの息子もそうか。だけど家臣が殺すんですよ。で、どんどんどんどん国が弱くなっていって、ついにアッシリアに侵略されます。だから主が癒されたのに偽り、盗人、略奪祭っていうに表現が出てくるんですね。で、彼らは悪を行って王を喜ばせ、偽り事を言って主張たちを喜ばせる。彼らは皆貫通するものだ。彼らは燃えるかまどのようだ。彼らはパン焼きであって練り粉をこねてから、それが膨れるまで火を起こすことをやめている。我々の王の日に主張たちは酒の熱にやみ、王はあざける者たちと手を握る。彼らは陰謀を持って近づく。彼らの心はかまどのようで、その、怒りは夜と夜通しくすぶり、朝になると、燃える火のように燃える。彼らは皆かまどのように熱くなって、自分たちの裁きつかさたちを焼き尽くす。その王たちも皆倒れる。彼らのうち誰一人私を呼び求める者はいない。家臣が自分の主君王に対して暗殺を企んでいる姿をパン焼きに例えてるんです。すごいこの企みですよ。この企みというのは、ね、このパンこねてね、そしてやるじゃないですか。それをこのかまどに入れるわけですよ。焼いてる間は何もしないんです。ほっとくんです。 そうでしょ、なんかこう出したり入れたりしてないでしょ、これ気になる人はね、出したり入れたり出したり入れたりしてちゃんと焼けないんだけど入れたままにするっていうのがポイントじゃないですか。でちゃんと やこれが企みですね、陰謀です。いつか狙ってるわけですよ。まあ別に家康がねそうだったんだけど、泣かぬならなんだっけ、泣くまで待とう、この話です、ホトトギスの話です。まあ、だからって家康がね、あの謀略働いた、まあ、ある意味で謀略だけどね、あれはね長期的な謀略でじゃないですか。でそれをね彼らはやっていたんですよ。で悪い王様なんですけど、自分がその、まあ、政権を握るというかその力を持っていくと、これが世直し以上ですね、これ謀略っていうのも世直し、最初は正しい動機かどうか分かんないけれども、そうやってこうどんどんどんどんクーデターって起こっていくんですよね。この政権交代っていうか、あのクーデター分かりますか、皆さん。クーデターって意味分かりますよね。あの今政権交代されるじゃないですか、例えば自民党から民主党、民主党から自民党になって、あれちゃんと選挙の手続き取ってるでしょ。クーデターってのは選挙の手続き取らないんですよ。まあ、革命っていうのは労働者たちがやるわけですけれども、クーデターってのは軍部がやったりするときにクーデターってよく言いますよね。で、こういう模範、この陰謀とかというのは神は嫌われます。まあ、クリスチャンはさすがにやらないと思うんですけれども、けれども何かを直さなきゃいけないと、なんか悪いもの見てね、教会でこういう悪いこと起こってるから直さなきゃいけない、こうやってこうやってああやってって言って策略を練ってるうちに自分もそれに染まっていきます。ダビデはそれをものすごい嫌った、覚えてますか。ダビデはユダの方でヘブロの方で王様になりました。けれどもサウル家は残っています。戦ってくるでしょ。でサウルの首を取ったんだと、あのサウルを殺したんだと言ったアマレク人は褒められました。逆ですね、殺されたでしょ。でこのイシュボシェテ、最後のサウルの息子ね、それ略奪隊がいたんですよ。でちゃんと頭も持って斬首してね、頭切って持ってきて、そして王の前に行ったんですよ。でこれで褒めてもらえるかなと。だってこうやって内乱が続いてさ、ずっとあるわけでしょ、私手柄立てましたよと。そしたらダビデものすごい怒った、本当に怒った。お前何も分かってないな。で彼はバラバラにされました。手足バラバラにされて、首もそのまま生首をこう吊るされてね、そういうあの厳しい裁きを受けました。で彼は言ったんです、神があらゆる苦難から救い出された神、この神が生きておられると。神が救うんですね、自分たちで救うんじゃないんですよ。神が勝利される、神が戦ってくださるんで、自分が勝利するんじゃないんですよ。でこれを勘違いしていました。でこれをやっていて、そして次8節ですね、エフライムは国々の民の中に入り混じり、エフライムは生焼けのパン菓子となる。他国人が彼の力を食い尽くすが、彼はそれに気づかない。白髪が生えても彼はそれに気づかない。イスラエルの高慢はその顔に現れ、彼らは彼らの神主に立ち返らず、こうなっても主を尋ね求めないと。彼らは本当にこう陰謀とか頭を使っていろんなことを計りごとをしたのに、何にも分かってない愚かな者たちだったんです。どんどん国力をなくしていきました。それが生焼けのパンという皮肉を言ってるんですね、神様当てこすってるんです。生焼けのパンっていうのは簡単に言うと、食っちゃいられねえなっていう食えねえなっていうことです。だからイエス様がそれを新約聖書の中では塩気のない塩ですよ、役に立たないということです。で気づいてない状態があって、そして高慢があって、主に立ち返らないと、尋ね求めないと。 で次にエフライムは愚かで思慮のない鳩のようになった。彼らはエジプトを呼び捨てアッシリアへ行く。彼らは行くとき私は彼らの上に網を張り、空の鳥のように彼らを引き落とし、その群れが騒々しくなるとき私はこれを凝らすと。自分たちが弱くなったということで南のエジプト、北はアッシリアの大国に寄りすがろうとしているわけですけれども、彼らは敵であっても味方ではない。だから愚かな思慮のない鳩に例えてるんです。簡単に罠に引っかかる姿。でも私たち自分を懲らしめる、自分を癒しめる、自分を虐げるものに頼ろうとしたんですね。人間って不思議ですよ。神様に対してもそれを、神様に反抗した結果他のものに頼っていくわけですけども、結局自分を、罠に引っ掛けるような形で、頼っていこうとするわけですね。で、ああ彼らは私たちから逃げ去ったからだ。彼らは踏みにじられよ。彼らは私に背いたからだ。私は彼らをあがのうとするが、彼らは、私にまやかしを言う。彼らは私に向かって心から叫ばず、ただ床の上で泣きわめく。彼らは、穀物と新しいブドウ酒のためには集まってくるが、私からは離れ去る。彼らは私が訓戒し、私が彼らの腕を強くしたのに、彼らは私に対して悪事を企む。何度も分かります。ここ見て、私はこれをやってるのに、私はこれをやってるのに、なぜか彼らは私に振り向くことをしないと、逆のことをしていくという反抗を書いてる、反発を書いているわけなんですね。主が真実と誠実を尽くしておられるのに、関心があるのに、立ち止まってそれを顧みない姿がある。究極はですね、心から叫ばないで主に、床の上で泣きわめくって言うんです。主に話せばいいのに、主の方に振り向かない。彼らは虚しいものに立ち返る。彼らはたるんだ弓のようだ。彼らの首長たちは神を罵ったために剣に倒れる。これはエジプトの国であざけりとなると。虚しいもの、今言ったようにいろんな中身のないものに頼ってって、そしてたるんだ弓分かりやすいよね。生焼けのパンとかさ、愚かな白のない鳥、あー罠の方に行っちゃうよこれ、この鳥とかね。で今度はたるんだ弓、全然使い物にならないでしょ。分かりやすく言うと、たるんだ弦のたるんだギターとかさ、すると分かりやすいよね。でさっき言ったように、塩気をなくした塩、皆さんの中で食卓にもちろん、食卓というか台所にあるでしょ。塩気のない塩、あダメだこれなんつってすぐゴミ箱行きでしょ、ということですね。でエジプトの国であざけりとなるとあります。これエジプトに頼ったけれども助けにならなかった、あちらに捕らえ移されていくということですけれども、霊的な意味も含まれます。エジプトから神の民となってそこから脱出したんですよ。けれども元の木阿弥になっているということです。神の慈しみから始まりましたこの4章ですね。この地には真実がなく誠実がなく、神を知ることもないからだ。このボタンの最初をかけ間違ったので、皆さん分かりますよね、このボタン間違うと最後になって、あやばまた全部外さなきゃいけないですねこういうふうになっていくよということであります。だから最後にお意味したい言葉がこのヘブル書の3章の13節から14節ですけれども、こう書いてあります。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。私たちは競争、信仰の競争を走っています。で今日と言われる間に、今私たちが正される必要があるならば、励まし合って進め合って注意し合って、そして罪の惑わしによって心が固くなにならないように、その走っている工程から外れることがないようにしていきなさい。初めの確信を、本当にイエス様に出会ったという、本当にこれで救われたんだというこの確信を保ってさえすれば、 後の日にイエス様にお会いするときにキリストに預かるものとなりますよということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがこのようにして私たちに御言葉を与えてくださって、そしてイスラエルの民の反抗を通して今度は私たちがこの堅くなになること、愚かになってしまうこと、ここから免れることができる方法を教えてくださり感謝します。誠実、真実、これがあなたのトレードマークであること今読むことができました。あなたの知るということであることを見ることができました。感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。